恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ある休日の我が家の朝の光景です。私は子供たちよりも早く起きてリビングにいます。子供が一人また一人と目をこすりながら起きてきます。おのずと私の口からおはようという言葉が出ます。彼らもその言葉に反応するかのように目をこすりながらおはようと言います。今日はイースターの朝です。今日私は皆さんにおはようという挨拶をしたいと思います。なぜならマタイの28章1節から10節を新改訳聖書で拝読させていただきます。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように蘇られたからです。来て収めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中から蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで弟子たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。私たちが何度も聞いたことのある聖書の箇所です。かつて七つの悪霊に取り憑かれていたマクダラのマリアと他のマリアとがイエスの納められた墓に行ってみますと、石が転がらされており、そこに御使いがいて、イエスが復活されたことが告げられたというのです。驚いた彼女たちは、弟子たちにそのことを伝えるべく走り出すと、その当人のイエス・キリストに出会ったというのです。その時にイエス様は、マグダラのマリアに開口一番、何と言われたと思いますか？その時とは、マリアがイエス様が十字架にかけられ、十字架刑にされて、そして血まみれになって殺され葬られてから三日後の時のことです。イエス・キリストは、おはようと言われた。私が死んだとします。マウント・ホープ・セメタリーに埋葬されたとしましょう。埋葬三日後。朝早く、墓参りに来た妻が、涙を拭きながら、墓を後にします。その時、復活した私が妻の前に現れ、開口一番言います。おはよう。今これを聞いてる皆さん、皆さんの心は、このおはようという挨拶に、どう反応しました？私は思いました。 普通この状況でおはようって言うかい。現代生活や労働環境が変わりましたから、夜と昼が逆さになって暮らしている方も大勢いるかと思います。しかし大抵の場合は、おはようの前に私たちは一夜の睡眠をとっています。睡眠から目覚めて、すなわち起き上がって誰かと会うときに私たちは言います。おはよう。Good morning. アンニョン。ブエノスディアスと。そう。おはようというのは大抵、しばしの夜の時間の睡眠の後に私たちの口から出てくる言葉です。そうです。眠っていて起きた後の言葉なのです。ということは、イエス様が槍で最後の一月をされた後のことを私たちは、イエス様は死なれたというのですが、イエス様の側から言えば、それはイエス様が眠りに疲れたということになるのです。このことを伺い知ることができる出来事が、生前のイエス様の身の回りにありました。皆さんは街道塚さんの家の娘のことを聞いたことがありますでしょう。その娘が死にかかっており、その街道塚さんはイエスのもとにこちらに来て助けてやってくださいと願います。しかしそのイエス様がその家に着く前に一報が来ます。娘は亡くなりました。もはや先生を煩わすには及びません。しかしイエス様はそれでも街道塚さんの家に向かいます。そこでは人々が大声で泣いたり叫んだり騒いだりしています。その彼らに向かいイエス様は言います。なぜ泣き騒いでいるのか。子供は死んだのではない、眠っているだけである。そして彼女に言います。少女よ、さあ起きなさい。その言葉を受けて彼女はすぐに起き上がり、人々は非常に驚いたというのです。ラザロの時を覚えていらっしゃいますか。イエス様と親しくしておりましたマルタ、マリア、そしてラザロの兄弟姉妹、そのラザロが死んでしまった、その知らせを聞いた時にイエス様は、私たちの友ラザロが眠っている、彼を起こしに行くと言いました。以来このイエスの死の受け止め方を彼らの弟子たちも引き継ぎました。そう、彼らも死に対してイエスと同じ見方をしたのです。使徒ステパノは石打ちに遭い命を絶たれました。彼は石に打たれながらこう叫びました。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。そして彼は眠りについたとルカは使徒行伝に記しています。パウロはテサロニケ第一の手紙4章の中で何度も眠っている人々について語っています。言うまでもなく彼が言っている眠っている人々とは、すでに死んだ者たちを意味しているのです。彼らは神の目には眠っているだけなのです。そう、彼らは蘇るからです。再び起き上がるからです。パウロは 言いました。だからあなた方はこれらの言葉をもって互いに慰め合いなさい。パウロは再度言います。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り、三日目によみがえったこと、ケパに現れ、次に十二人に現れたことである。その後500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数は今も生存している。私たちはコロナウイルスを恐れています。なぜ人々は今サニタイザーやマスクに殺到しているのですか。言うまでもない。それらがないとコロナウイルスに感染してしまうかもしれない。もしかしたら死と向き合うかもしれないと恐れるからです。人の恐れは突き詰めていくと最後に死に行き着くのです。このサプリメントは体にいい。この栄養剤は疲れを癒してくれる。この入浴剤は体を温め血行を促進し、この靴は足の疲れを減らし、このサングラスは紫外線をカットする。この食べ物は鉄分を含んでいて貧血によく、この音楽は体内の子供の成長を促すらしい。私たちの関心はいつもこの肉体に向けられます。日本のテレビ番組の多くは健康番組であり料理番組なのです。なぜ言うまでもなく私たちはいつまでも健康でありたいからです。別の言い方をすれば、一日でも長く元気に日々を過ごしたいからです。さらに踏み込んで言えば、一日でも長く死というものから距離を置いていたいからです。主にある兄弟姉妹、イエス・キリストが死んでよみがえって最初に言われた言葉がおはようであったということを、今朝心に刻みましょう。私たちもやがていつかは死にます。最後の息をして私たちの肉体機能は止まります。それは私たちが眠りについた瞬間で、次の瞬間私たちは目が覚めるのです。目が覚めるのです。それはまさしく私たちが互いにおはようと言い合う朝の挨拶のようなものであり、その時に私たちは確かに神の国におり、万軍の主のご愛に完璧に包まれた場所に私たちはいるのです。私は昨年12月母の枕元にいました。彼女の唇だけを見つめていました。その唇だけが彼女の全身の中で動く唯一の 体の器官だったからです。その時に神聖な畏怖の思いを持ちました。その場所は、もはや息子も立ち入ることができない、神と彼女だけの厳粛な時でした。私はその時のことを、母の死を見取ったと言ってきました。しかし、これからその言い方を言い改めようと思っています。その時、私は母が眠りにつくのを見守ったと。彼女は神の前に眠りについたのです。主にある兄弟姉妹、死というものをこのように呼ぶことができる。それがイースターの恵みです。コロナで多くの方たちが亡くなっている。本当に悲しいことです。どこかで、しかしながらどこかで私たちは人ごとのようにしているけれども、実際紙一重なのかもしれません。しかしもし、このコロナをパスすることができたとしても、やがていつか、私たちは皆、最後の時を迎えます。しかしそれは、死ぬのではない。私たちは、眠りに、つくのです。そして、神の力強い御手により、私たちは再び目を覚まし、そして起き上がるのです。ニュースを見れば、コロナに関するあらゆる情報を私たちは知ることができます。しかし一つだけ、どこを見ても知り得ないことがある。それが今日、今、お話ししたことです。主にある皆さん、このような希望が私たちに与えられているということを、しかと心に受け止めて、毎日を一歩一歩歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちは今まで経験したこともないようなイースターの朝を迎えました。主イエス・キリストの復活をお祝いするというこのサンデーに、私たちの姿は一人もあの礼拝堂にはないのです。主、私たちはこの現実を噛みしめています。しかし主、私たちにとって大切なことは、その場に実際に私たちが居合わせるということではなくして、私たちの心が本当にあなたに向けられているか否かということです。今この時、それぞれの場所で私たちはあなたの御前に出ています。イエス様が死を眠っているということとして受け止めておられたということ、 死んだものを起こすと言われていたということ、そのところから私たちは人が死ぬということに対して天からの光を見ることができましたことを心から感謝いたします。あなたは何度も私たちの人の顔を見て恐れるなと言われました。私たちの恐れは突き詰めていけば、いつかこの魂が本当に消え去ってしまうのではないかと、死んだらその先はどんなに漠然な暗闇があるのだろうかというところから私たちの恐れは湧いてきます。しかし主よ、あなたはそれらすべてを完全に解決してくださり、勝利を得てくださり、その復活の力を私たちにも与えてくださっていることを感謝いたします。その輝く光を、我々の人生の最後に輝く光を目指して、私たちはこの人生を日々歩んでいくことができますように。今やこの世界は互いに近づくことができないような、そのような世界となりました。であるがゆえに、私たちが気がつかされること、教えられること、またこれが大切なことだったんだということを本当に思わされること、そのようなことがたくさんありますことを感謝いたします。どうかしよう、さらに多くのあなたの知恵を私たちに授けてくださって、見教えを私たちに示してくださって、それに立って生きることができるものとしてくださいますようにお祈りいたします。この一週間も主にある兄弟姉妹とその愛する家族をあなたが守っていてくださいますことを何とぞよろしくお願いいたします。このような時を、この年のイースターの朝にも主にある兄弟姉妹と共に持たせていただいたことを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。